2023年10月26日木曜日、時刻は午前8時15分を過ぎたところです。さて、モンテーニュですが、荒木先生の書かれたものを、このモンテーニュ第5章を今読んでるわけですけれども、第5章は自分を描くとはということですね。で、その、このモンテーニュのエッセイというのは、モンテーニュ曰く、個人的な利用のために書いたと。で、その中身というのは、人間とは何かというか、そういうことについて書くことになったというふうなことを説明しているわけですけれども、個人的な利用とはいえ、それを読んだ人たちは、私なんかもそうですけれども、またこう自分のね、人生とか人間とか、そういうことを考えるようになるわけで、そういうふうなことから、この荒木先生が80ページのところにこういうふうに書かれてますね。人間探求の課題を共通に見張るかす方向に向いて、著者と読者が並んで立つとき、著者による自己の探索は読者のそれへの例示示す例ケースで示す例示、そして勧誘となるはずであり、読者は著者を親しい仲間とみなし、人間とは何かについて肩を組んで語り合うことになる。その対話の場こそ、エッセイを読み進める戦場に成立する、時空を超えて立ち現れる共同の伝道なのだ。お殿様の道、伝道なのだ。このような理解はやがて次のように明確に表明されるというふうに荒木先生書かれて、モンテーニュの言葉を引用しているんですね。モンテーニュ第3巻第2章は後悔について、クイルということですね、後悔について書かれているようですけれども、その中から抜粋引用をしている部分をここ本の中に紹介してますね。モンテーニュ曰く、私はつつましやかな滑覚としたところの少しもない一人の人間の生活を人前に示すのだが、それはそうであっても全く構わない。人間の生き方に関わる哲学全体をごく普通の姿勢の人間の生活に対しても、もっと立派な実質を持った生活に対してもと全く同様に適応することができるからだ。もう一度最初から読むと、モンテーニュ曰く、私はつつましやかな滑覚とした、滑覚としたというのは、もう滑覚、赤が2つですね、それをまた連ねているわけですけれども、大きな火、非常に輝くという意味でしょうね。私はつつましやかな滑覚としたところの少しもない一人の人間の生活を人前に示すのだが、それはそれであっても全く構わない。人間の生き方に関わる哲学全体をごく普通の姿勢の人間の生活に対しても、もっと立派な実質を持った生活に対してと全 覚同様に適応することができるからだ。おのおのの人間は人間としてのありようの完全な形を備えている。もう一度、おのおのの人間は人間としてのありようの完全な形を備えている。一般の著作家たちはある何らかの個別的な、また本来のものではない特徴によって自分たちを世の人々に知らせる。私は私の普遍的なありようによってミッシェル・ド・モンテーニュとして文法家とか詩人とか法律学者とかではなく、知らせることを初めて行う人間なのだと書いてますね。一般の著者とは違って、自分自身をほんの、まあそれでも他の誰にも変えようもない、そのミッシェル・ド・モンテーニュ自分自身を知らせることを初めて行う人間なのだとこう書いてるわけですね。でこれを受けて荒木先生がこのような文章を書いてますね。人間としてのありようという概念を軸とするこの考え方は、自己を語り他者を観察する結果の表明としてあるエセーの成立の根本の原理となっている。この個別の人間が担う共通の人間性という思考は、先行的な、先を言ってるということですね。先行的な理念を個別へ覚え起こすのではなく、個別から普遍的な形式を探るというプラトン風ではないアリストテレス風の発生によっていると、スクリーチ教授は説くが、これは極めて重要な指摘だ。人間の普遍ではなくその探索なのだろうと荒木先生が書いてますね。この中のスクリーチ教授というのはイギリスの、モンテーニュの研究家ということですね。でこの人間の普遍敷き詰めるに行人弁にまた行くという、この普遍、押し広げるという意味ですけれども、押し広げて説明するとかという意味ですね。人間のエセーは人間の普遍ではなくその探索、探して探る探索なのだろうと書かれてますね。まさに、なんかすごく、なんていうんですか、モンテーニュが言わんとすることは、個人的にはなんかすごくよくわかるんで、感じられるっていうか、わかるっていうよりも、感覚的にわかるっていうか、なんか本当にこうそこに親しみを感じるっていうかですよね。もう一度モンテーニュ曰く、私はつつましやかな、カクカクとしたところの少しもない一人の人間の生活を人前に示すのだが、それはそうであっても全く構わない。人間の生き方に関わる哲学全体をごく普通の姿勢の人間の生活に対しても、もっと立派な実質を持って た生活に対してと全く同様に適応することができるからだ。おのおのの人間は人間としてのありようの完全な形を備えている。一般の著作家たちはある何らかの個別的なまた本来のものではない特徴によって自分たちを世の人々に知らせる。私は私の普遍的なありようによってミシェル・ド・モンテーニュとして文法家とか詩人とか法律学者とかではなく知らせることを初めて行う人間なのだと書かれてますね。これもまたでもモンテーニュの、まあ、そう言わしめるっていうことはそうであることが分かってるということですよね。まあ、老子を読んだ時も思いましたけれども、老子の段階、まあ、老子のその文の中にさらに、まあ、老子はねもう2500年も前の人ですけれども、まあ、その段階でもうその時点でも老子が古のとこうが言ってて、もちろんモンテーニュも古代のとこを言ってる。みんなやっぱりそうですね、もういつの時代もああ人間とはそういうことなんかというふうなことが、まあ現実を見て分かって、現実を見て何かを考えるところがあって、それを紐解くのにやっぱりその古典を渡ると、結局人間ってどう生きてきたんかというところを見ることになるから、やっぱ古典を渡ると、でああやっぱりそうかと。でこれはまあ、例えば私自身もそれを今思ってるわけで、これは永遠に続いていく。だからこそまあその時代時代にその時のいろんな、まあ、地の遺産というかそれをちゃんと残しておくということが大事なんでしょうね。まあ、図書館の役割とか、もうある本に、まあ、フランスっていうのはすごいということが書かれてましたけれども、まあ、反対勢力のいろんな、なんていうんですかね、活動とか、まあ、そういうものも全部残してるって言ってましたね。やっぱこれはもう自分にとって不都合であっても、これはもう歴史にとって大事なものだということで残してるところが、フランスはやっぱり一段やっぱり格が違うみたいなことを書いてる本がありましたけれども、まあ、日本はねなんか国会でもう情報が、まあ、一番も驚いたのは法律の裁判の記録ですね。あれは、まあ、本当にちょっと日本はやばいんちゃうかなとちょっと個人的に思いましたけれども、いずれにしろやっぱりなんかその時々のこう人が考えた感じたこと考えたことで時代のこういう様相っていうか、それを記録する。私ね個人的にやっぱりすごくなんか印象に残ってるのは、もうだいぶ前なんですけど、もう20年前ぐらいかな、新聞にある文献が出てきたと。でそれは全く有名な人でも何でもないんですよね。まあ、どこから出てきたのか記憶はもうちょっと飛んでますけれども、女性のそれもまさに先ほどモンテーニュが書いてた姿勢のごくごく普通の生活をしてた、どこかで奉公してた女性の奉公してちょっと何かリーダー格かなじゃないかなと思うんですけど、でやっぱ格差があるっていうことですよね。だからもともとそういう才覚のある女性だったんじゃないかなと思いますけれども、でその人が書き留めた まあまあ自分のことも含めたエッセイのようなものなんですよね。まあそういう記録というか日記で、でその時代のことを書いてあると、まさにエッセイを書いてるっていうことなんですよね。エッセイを書いてる。でそれが見つかったというふうなことを新聞で読んだ時に、そうそうこういう人が多分たくさんいたはるんやろなと。でそういうのにごくごく普通の人のこう暮らしぶりから、あのその時代と、なんていうんですかね、まあ、柳田国夫が言った本当に、まあ、本人の手表に出てるだけが人間の地位ではないと。だからもう頭の中っていうか、その体の中からアウトプットせずにそのままこの世を去った人もいてると、もうそういうものも含めて人間の地位なんだというふうなことをどっかの書いてましたけれども、なんかそういうものをすごく思いますね。でそういうものからまた次の時代の人が何かをまた、あやっぱりそうだったかというふうな確認したり学んだりしていくんじゃないかなと思いますから、まあ、そういうふうに思いながら、まあ、自分がちょっと書いてることも、まあ、これも何か意味があるんやろうなとちょっと思い思ったりしてるわけですけど、まあそんなこんなオチで、モンテーニュ自分を描くとは第5章まだ入ってますけど、まだ少しもう少しありますね。今日のところはこれで終わりたいと思います。時刻は8時32分になるところです。以上です。